こんばんは、翻訳アメコミアメアラレです。
こんばんは。
先週何食べたのコーナー、
はい、
このコーナーは、霞を食って生きている仙人のようにエンタメを消費して生きている宇宙人であるところの我々がですね、
うんうん、
先週何食べたかを報告し合うコーナーです。
エンタメ星人ですからね我々
つまんなそう、エンタメ星人
エンタメ星人のやってるラジオつまんなそう
はい、どうぞ。
はい、あ、私からですか。はい、私ですね、先週はすごい久しぶりにゲーム買いまして。
おお、
ほうほうほう。最近ちょっと話題のゲーム。
はい、話題のゲーム。アーマードコアですか。
いや、
あ、違う。
ちょっとごめん、ちょっとアーマードコア、いや、まあ似たところはあるよ。
似たところは
ある。こう、世界が崩壊した後で、秩序がめちゃくちゃな世界で、人間がどう生きるかっていうゲームを映画、はいはい、ゲームなんですけど、タイトルは、フォールアウト76っていうタイトル。
あー、フォールアウトって知ってるよ。なんかエクセンみたいな服着た。
あ、そうそうそうそう。
人がいるやつ。
ま、もうずっと何十年も続い、何十年も言い過ぎか。もう続いてる長期にわたってやってるシリーズなんだけど、まあアメリカ全土が核戦争で滅びてしまった世界で、まあ人間がどう生きていくのかっていうのを扱った、まあロールプレイングゲームですね。
あ、あれロールプレイングだったんだ。
文字通りの意味でロールプレイを楽しむようなゲームになってて。はいはいは
い、なるほどなるほど、うんうんうん。
で、最近私が始めたフォールアウト76っていうのは、シリーズで初めてこうオンライン化が行われまして、
はいはいはい、
今まで通りその荒廃したアメリカで、うん、まあ、生活することになるんですが、他のプレイヤーも同じ世界にいて、同じような時間というか同じ世界で生きていくっていう設定になっているゲーム。
なるほど。
で、フォールアウトシリーズって何が面白いかっていうと、うん、主人公が、まあ、ずっとこうボルトと呼ばれる地下、なんていうかな、地下に埋もれた秘密基地みたいなところで生まれ育って、
うんうんうん、
で、そこから出てきて、よし、じゃあ冒険スタートっていうのがシリーズの、うん、まあ、伝統なんですよ。
うんうん。
で、今回も同じように地上に出てきて、まあ、生活を始めるんですけど、
うん、
まあ、核戦争が起こってからもうすごい時間が経ってるんですね。何十年何百年経ったら、何十年ぐらいか。だからもうなんていうか、もう社会は混迷を極めているし、
うん、
もうかつての人類の遺産みたいなものをほとんど散逸してしまっているだけじゃなくて、もうその新しい壊れた世界を立て直そうとしている人たちの活動がもう一回滅びているような時代になってくるんですよね。
は？そんなことある？
そうそう、復興を頑張ろう、いや、やっぱこういう過酷な状況になったからね、みんなで協力しなければいけないって頑張ってるチームグループができて、そういう人たちがどんどんどんどん勢力を拡大していくんだけど、まあ、ちょっとした、まあ、なんというか出来事をきっかけにとか、まあ、内紛だったりとか別の組織と対立をきっかけにその組織が崩壊していって、今ではそのメンバー誰もいなくなってる。
めっちゃ暗い世界観だね。
そうそうそう。でもそういう人たちが残した例えば本とかデータみたいのがあって、うん、それを読むとプレイヤーも、あ、こういうことを頑張ってた人がいるんだなっていうのが分かるっていうのが、まあ大まかな楽しさの肝だと私は思うんですよ、
うん、
もちろんこうね、アクションゲームとしてその放射能で汚染された化け物たちと戦うっていう楽しさもあるんだけど、そういうストーリーテリングの面白さみたいなのがある。で、今回それすごい個人的にこのフォールアウト76にハマったきっかけとしては、うん、そのロールプレイの要素をすごく重視してるんですよ、
うんうん、
どんなことが起こるかっていうと、うん、まあ、さっき言った通り、まあ、世のため人のためにみんなを協力して何とかしていこう、社会を復興させようっていう人たちの活動が、まあ、頑張ってる姿の様子とかを過去の資料を通じて分かるわけだ、
うんうんうん、
で、あるいはそれがだんだんだんだん失敗していって、あ、もう俺たちはもうダメだ、この組織はもう終わる、でもいつかみんな俺たちの意思を引き継いでくれみたいな資料とかもいっぱい残ってるんですね、
うんうんうん、
で、それを読むとプレイヤーとしては、あ、まあ、こういう志を持ったすごい人たちがいたんだなっていうか、まず共感が生まれるわけだ、
うんうんうんうん、
でも一方でやっぱゲームのなんというか構造としては、例えばなんだろうな、生活のために必要な武器を集めるとか、水を集める、食べ物を集める、
はいはい、
やっぱもう核戦争のはずだからさ、
サバイバルなんだね、
全てが汚染されてるわけですよ水も食べ物も。
あ、なるほどなるほど。
だから安全な食べ物、安全な水を集めるって言った時に、ゲームプレイの構造としてはやっぱり自分より弱いやつから奪った方が早いんですよ
なるほど。
構造上で、ゲームだから当然プレイヤーはどんどん強くなっていくから、やっぱ自分より弱いやつからこう散脱していった方が得
だし、まあそうだよね、
あるいは自分が弱いプレイヤーの時はなかなかそういう資源が得られなくて苦労したりする、
はいはいはいはい、
だそういうちょっとしたジレンマをね、もちろんゲームの中では明言されないんだけど、それをプレイヤーに貸してくるわけですよかつては
両親の呵責を、
そうそうそう、かつてはあんな風に頑張っていた人たちもいるけど俺は一体何をっていう呵責が生まれる面白さもあるし、で、先週
なんか全体的に嫌な気持ちのゲームだな、
アップデートされまして、
はいはいはい、
それも大型アップデートがあって、はい、まあ、一番私が驚いたのが、うん、寄付箱っていうシステムが生まれたんですね、
う
ん、さっき言った通りプレイヤーはみんなその地下の基地から始めて地上に出てきてレベル1ゲームスタートになるんですけど、うん、 そのレベル1ゲームスタートの瞬間に目の前に箱があるんですよ。でそこは寄付箱って言って、プレイヤーが好きなものを入れられるの。だからレベル1のプレイヤーでいて、その箱を開けると、例えばなんか先輩が入れてくれた強い武器とか美味しい水とかが手に入って、はいはいはい、よし冒険スタートだってできるんですよ。でもそれだけじゃなくて、その寄付箱っていうのは誰でも出し入れできるんですよ。だから変な話、めっちゃ強くないけどそこそこやってきたプレイヤーが寄付箱を開けて全部持ってっちゃうってこともできる。でも当然誰か、でもまあ当然入れることもできる。じゃあそれがどう機能していくのか、今のところ1週間ぐらい経ってるんですけど、まあまだ私が見るたびに大体何がしかいいものが入っててゼロっていうことはないし、っていう状態になってて、
そ
ういう
社会実験なの。
社会実験的な、ロールプレイってこういうことなのかっていうことで、単にそのゲームの世界で生きるってだけじゃなくて、そのゲームの世界の行動に対して現実の私の倫理観を試されているような、向こうからの働きかけを感じさせるゲームで、結構ハマってますね今。
オンライン要素はどこにあるの？
オンライン要素はその寄付箱とか、あるいはまあプレイヤーがいるのはいるんですよ。
あ、いるんだ。
実際にそのプレイヤーが動かしている姿にも会える。
はいはいはい。
ただまあ世界が広いからあんまり会えないんだけどね。
へえ、そんな？
あんまり会えない。
すごっ。
で昔は対戦要素もあったらしいんですけど、うん、なんかあんまり対戦はやっぱり評判悪かったみたいでなくなってて、今はそういう倫理的な問い倫理観が問われるっていう形でプレイヤー同士の対立が生まれてるっていう。
めっちゃ面白いじゃん。
銃を撃ち合うんじゃなくて、その倫理の寄付箱を通じて、その自分だけがいいっていう価値観が勝つのか、あるいは世のため人のために頑張ろうって人の価値観が勝つのか、その寄付箱の中でバトルが今行われている。
何が目的なの、そのゲームの。
ゲーム的には一応その復興させようっていう方向に行かせるんですよ。だからそのみんなのために頑張ろうって言ってた、かつて滅びた組織を、まあもう一回盛り立てようっていう方向でストーリーはなんとなく進んでいくので、一応プレイヤーとしてもそっちに強化しやすくはなって、
はいはいはい、
でもゲームの効率的にはやっぱこう
弱いやつから奪った方が
早い。
なるほどね。
っていうので、あ、結構面白いなと思って、仕事が帰って家で1時間だけとかちょっとやったりしてますね。
へ、あ、そうなんだ。ちょっと調べてみよう。全然、なんかタイトルと、そのパッケージの青と、青と黄色の服を着た、なんか、
お兄ちゃんのやつね。
ね。タンタンみたいな。
そうそうそう。
キャラクターだけ知ってたけど、そういうゲームだったんだ。
うん、まあ本当、時間あればぜひ皆さんもやってみてください。
まさかのポストアポカリプスものだったん
です
ね。
ポストアポものです。私は寄付箱から、なるべく入れるようにはしてるけど、たまに抜くときもありますね。あ、これはないな、欲しいなっていう時、でも代わりになんかちょっといいものを入れて、自分のこの倫理の呵責をね、抑えようとして、一番小ずるいやつかもしれない。
罪悪感感じない程度には
いい、ちょっとしたもの入れて、
ちょっとしたもの入れて、
一番の悪人はこういう人間かもしれないなとも思う。
世の中を少しずつ悪くしてるかもしれない。
こういう人たちが世界を破滅に導いていったんだろうなって思うよ。
なるほど。
まあ、自分自身を知れるゲームということで、フォールアウト76、ぜひやってみてください。
ちなみにフォーマット、あの、何でできるの？
パソコンで私やってるんですけど、プレイステーションでもできるし、Xbox でもできるんじゃないかな。
結構グラフィックとかいいの？
そうね、でも最新ゲーム、それこそアーマードコアとかと比べると全然普通の、ちょっと落ちるぐらいじゃないかな、もしかしたら。
そっか、私ゲーム機持ってないんだよね。まあじゃあちょっとやってみようかな。
倫理観問われるんで。
いいですね。私本当にゲームやらないから、たまにゲームの話聞かせてもらうと楽しいですね。
あら、
って感じ、はいは
い、どうですか、今週は何かいいのありましたか？
今週、まあいろいろあるんだけどさ、まあ、やっぱ日曜日に仮面ライダーギーツが最終回を迎えたので。
ああ、終わったんですね。
まあ触れずには折れないかな。
キツネヒーロー、
はい、あのすごく爽やかな最終回を迎えまして、やっぱりあのやっぱもう最近のもうずっと、ね、ネタにされてますけど、ライダーバイク乗らないんですよ。
ああ、
撮影がどんどん厳しくなってんのかな。
ああ、なるほどね。運転しながらの撮影。
そうそうそうそう、はいはいはい。だから本当に出てこなくてお金もかかるだろうしね。でもまあ最終回なんで、ちゃんと仮面ライダーらしくバイクにも乗り。
へえ、すごい。
やっぱアクションとかはすごく。こう多分そんなに予算も高くないと思うんですよ、
うんうんうん、
あとはもうおもちゃ売り切ってるしさ、
最
終回頑張る必要なんかまあないっちゃないじゃん。
確かにもう目的は達してるわけだもんね、
うん、だけどね、やっぱそこはこうもう何年も何年も毎週特撮を撮ってきた東映だけあって、さすがだなって思いながらでしたけどね。 ただやっぱちょっとその全体の作品としてどうだったかって聞かれると、
うん、
あいまいち私は乗り切れなかったかなっていうところがあって、
へ
今回どういうお話だったかっていうと、
うん、
まあ、あの怪人から、人々を守る命がけの戦いに参加する、
うんうん、
代わりに一番活躍した人の願いを何でも叶えるっていう、
まあ、聞いたことある、
なんかそういうね、
うんうん、
まあ、ガンツ的な世界観、
ガン
ツ的世界観だったんですよ、うんうん、デスゲームみたいな、
あなるほどね、
なら共闘あり裏切りありみたいな感じ、プラスあの普通さそういう話聞くとさ1年間の放送の中でこうワンなんつうのその決着がつくのかなと
思
って、
うんうん、
そうじゃなくて結構序盤からもう何度も何度も何度も何度も決着つけるの、
へえ、あ面白いね、
今回のその優勝者、
はいはいはい、
デザシンっていうんだけど、デザシンはなんとかですみたいなことをやっていくわけ、
へえ、
だからなんかちょっとしたループ要素みたいなのも入ってきて、
はあはあはあはあ、
このゲームに参加したの何回目みたいな人とか出てきて、
はいはいはいはい、はい、
そういった面白さなんかも、
あーなるほどね、
あり、
あ面白そうじゃん、
うん、結構ねいい感じだなと思って見てたんですけど、
うんうんうん、
まあね、まずうーって思ったのは、実はそのゲーム自体があの超未来人が、
うんうんうん、
見て楽しむためのリアリティショーだったんだっていうことが
あなるほど
分かるんですよ、
はいはいはい、
まあ、でもこれ自体は別にいいかなと思って、
うんうんうん、
あの今までも仮面ライダーガイムっていう作品は、
うんうん、
なんかダンスチームのこう、うん、お互いのそのなんか踊る場所を取り合うゲームが、
ほうほう、
いつの間にか異世界からの侵略者との戦いになっていくっていう、
こ
うステージがどんどん上がっていくっていう、
はあはあ、
まあ、面白さはやっぱ1年もあるからね、
うんうん、
こうガラッと変えていくっていうのは面白いと思うんだけど、
うんうん、
あのゲームの参加者たちがあんまり運営に逆らわねえっつーか、うん、未来人ふざけるなみたいな、お前返して帰れみたいな、この未来人 VS 現代人みたいな話にならなかったのがまず、
うん、
なんで無視するんだろうなって、そのそれによっては死んでる人とかも、まあ、もちろんちゃんといるわけだから、っていうかメインキャラの両親とかそれで死んでるのに、なんか全然そこに怒り向かねえんだなっていうところとか、あとゲームが途中で決着ついてないのに終わったりして、
ほう、
そなんかこのチームの中に裏切り者が一人いる、
うんうん、
その裏切り者が最後まであのバレなければ、
うん、
あの誰が優勝したとしてもその裏切り者の勝利ということにしますので、ああ
人狼ゲームだ、そ
う疑心暗鬼を生ませて、
うんうん、
こうギスギスする要素っていう、あ、まあ、リアリティショーとしてそういう仕掛けをしていくってな、後から見たら面白いんだけど、
うんうんうん、
なんかそれも何人かこうあいつが犯人じゃないかって追放されたけど、
うん
うんうん、実はあいつじゃなかったみたいな展開やっときながら、
うんうん、
その最後の一人っていうのをやんなかったんだよ、なんかうやむやのままそのゲーム終わっちゃって、
え誰が裏切り者かとかもそういうこと、
うん、なんか誰が裏切り者で、なんだってみたいなのとかなく、
うん、
なんかぬるっと次のゲーム始まっちゃってなんかそういうね積み重ねのなさみたいなのが結構中盤ぐらいからやっぱ気になり始めて、であとあのこれも途中で明かされた設定なんだけど、
うん、
誰か一人の願いを叶えるためには、
うんうん、
幸せの総量みたいなのがあって、
うんうん、
誰かの不幸が必要になってるんだと、
ほうほうほう、
だから、人を不幸にすることでそのトップになった人の願いを叶えてるんだってことが分かって、
ああ面白そうじゃん、
でもそれってまあなんつうんだろう、現実と一緒じゃん、
うんうんうん、そうそう、うん、確かに
利害が対立してしまうっていうことは、
うんうん、
どうしたって起きるわけだから、そんな中じゃあ願いを叶えるってことが何なのか、正義を貫くってことが何なのかっていうようなお話になるのかなと思ったんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
面白そう、
そしたら最終回でですね、
うん、
あのこれからは頑張った分だけ報われる世界になるって
やばい
終わっちゃって
やばい、
いやーと思っちゃったね、昔同じようにバトルロイヤル的な作品で仮面ライダー龍騎っていうのがあったんだけど、
う
ん、これやっぱあのそこに正義はない、あるのはただ純粋な願いだけだっつって、やっぱいろんな人のが願いを叶えようとして、いろんな人が、まあ、たまには不幸になったり対立したりするっていうお話だったんだけど、うんうんうん、なんか後退しちゃった、
なんかだいぶ後退してる気がしますね、
なんかテーマ的にすごい後退しちゃってるなって思って、
おー、
まあ、ただれキャラクター目線で考えると、
うん、
そのギーツはお母さんを探してる、
ほうほうほう、
お母さんを見つけるためにその願いを叶えるやつに参加してるんだけど、
うんうんうん、
実はお母さんはその願いを叶えるシステムの犠牲者だったってことが途中で分かって、
ほうほうほう、
だからそのシステム自体を破壊するっていうところに、まあ、オチが向かうっていうのはまあ分からなくはないかな
あ、なるほど
とは思うんだけど、 やっぱりさ、そのヒーローものを書くってことはさ、
うん、
その正義のあり方について、
はいはいはい、
こうなんつうか更新というかさ、そう
ね、壮大化して更新してほしいよね。
新しいものをどんどん見せてってほしいなと思ってるから、うんうんうん、あの確かに爽やかな終わり方だったんだけど思うん、なんかその私が仮面ライダーに求めてる面白さはそこにはなかったなっていう感じ。
でも随分思い切った推しだね、その頑張った分だけ報われよう、
うん、
いやすごいな
ね、
作品の中ででも作品の問題設定からもちょっと大なくというか下がってるよね。
そうなんだよ、
誰かの頑張った結果誰かを不幸にしてしまうっていう話をしてたのに、
うん、
いやこれからも頑張ろうって言ったら何も変わらないような気もするけど
でなんかあのまあ主人公は狐でね、
うんうんうん、
最後まあ神様というか、
ほうほうほう、
稲荷神社みたいなところで神的存在になるんだけど
面白いじゃん。
そのデスゲームに参加するときに、
うん、
なんかフリップボードみたいなのに自分の願いを書くんだよ。
ほうほうほう、
それが最後あの今までの参加者とかが絵馬に願いを書いてるっていう、こうちょっとずらしっていうか、スライドがあって、うんうん、なんかそういう要素要素見てい くと、
いいじゃん、面白い、
すごい噛み合ってて綺麗な部分あるんだけど、なんかやっぱね、その成長なのかな、何がテーマが新しくないっていうか、こうなんつうだろう、おおとかって思わせられなかったっていうのもあるし、キャラクターの成長変化なのかな。
聞いてると面白そうだけどね。なんか願いとか祈りについての話になっていけばきっと面白かったんだよね。
うん、
祈り、うん、面白い気するけどな。
あのまあ主人公が狐で、
うん、
あの他のメイン級のライダーたちは、
ほうほう、まあ、
化け猫とか、
あははは、
逆にタヌキとか、
あいいじゃん、
そういうメンツで構成されてるんだけど、
うんうん、
まあ、タヌキのキャラが序盤から世界平和が目的なんだっていうようなキャラクターで、めっちゃいいやつなんだけど、
うんうんうん、
あの周りのキャラクターからそれを叶えるだけの力がないし、
うんうん、
あと無職でまあ就活がうまくいってないってところが描かれて、そのなんつうんだろう、言ってることは大きいけど現実は見てないし、
はいはいはい、
力も足りてないよねっていうような話あって、これも結構面白いスタート
じゃん。面白い、面白い、
面白いスタートで、まあやっぱりあのさ、前にスーパー戦隊で似たような、
う
ん、あのちょっとした短編みたいなのがあって、
ほうほう、
あのスーパー戦隊同士で、まあ、ちょっとした競技会っていうか、まあ、バトルんだけど、
うんうん、
で優勝したら願いが叶うと、
うん、
で真面目なあのパトレンジャーの赤、
うんうん、
警察官なんだけど、世界平和をそれで叶えるんだっていうために参加したんだよ、
うんうん、
でも戦ってる時に、いや世界平和とかっていうのはこういうので叶えちゃダメでしょっていう話があって、あでもそうじゃん、やっぱさ利益の対立とかがあるからさ、なんつうだろう、単純に戦いがなくなれば平和ってわけじゃないじゃん。
そうね、確かに。
こうその圧力というか、
うんうん
う
ん、
こうお互いのこうそ、ね、議論というかさ、うんうんうん、ぶつかり合いみたいなのも必要じゃんっていうのが、まあ、結構リアリティのある回答だなと
思って、うんうんうん、大人っぽい、でも子供たちに見てほしい落としどころですね。
いい落としどころだなと思ったんだけど、うん、今回そのタヌキは最終回であのやっぱり世界平和をあのエマに書いて願ってて、
はい、うんうん、
警察官になるための資格の勉強を始めてて、
まあまあでもいい落としどころなんじゃないのかな、分かんないけど。
そうだよね、分かんないけど、でもなんかなんだろうな、なんかそれに気づく過程とか、やっぱその世界平和っていうのは、
うん、
まあ身近なところから実現していかなくちゃいけないんだとか、 それぞれが手を伸ばす範囲でやらなくちゃいけないんだとかっていう、なんかもうちょっとそういう成長とか気づきとかあってもよかったかな。なんかだいぶ終盤でお姉ちゃんが殺されて闇落ちして、なんかこのゲームで犠牲になった人が全員生き返る世界みたいにやったら、
おうおうお
う、あのやべえライダーもみんな復活しちゃって、もう街がポスアポ状態で北斗の剣みたいな終末状態になっちゃってみたいな話とかあったりしたんだけど、それを経てじゃあ何かに気づく、自分の願いのいびつさに気づくとか、
うんうんうん、
自分自身と向き合うとかっていうところまでやっぱ書ききれてなかったんだよな。
ああそうね、なるほど、
うん、
確かに。なんかそれまでの経緯というか積み重ねが、さっき言った通り積み重ねとかあんまり無視してる感じしちゃうよね。
そうそうそうそう、だからねちょっと乗り切れなかったんだよね。まあ来週からは仮面ライダーガッチャード、
はい、ガチャード、
うん、錬金術をテーマにして、今度はどうやら高校が舞台になるような、
あすごい
感じらしいんで、
ははは
まあ見るよ
でもギーツ夏の映画あるんじゃないの？夏の映画わかんないけど。
あ、今夏映画やってますね。
それはなんか救いはないですか、映画での。
ああ、ちょっとね、珍しく映画見に行くまでなんとなくこ
う、おー、すごい、
ちょっとなんか気持ちが盛り上がってないんですよ。
本当の最終回は劇場であるもんじゃないですか。
あ、いや、なんかね、ちゃんとあの本編の間のお話みたいなんだけどね。ほら、ちょっとね、チョコレートプラネット、チョコプラが、
うんうん、
あの出てるらしいですよ。はい、
はい、
ということでね、あ、ちょっと満足しすっきりしました。
すっきりしました。はい、消化できてよかったです。
はい、この番組では、
はい、
毎週一冊のね、翻訳アメコミを紹介しております。本日のテーマは、マーベル・ダークエイジスですね。
先日出たばかりの新刊ですし、
はい、
しかも電子で買える。
うん、
お、素晴らしい。もう今すぐ電子買っていただいて、この我々が喋ってる間にも読み進めることができたかもしれない。
20分あれば結構ね、3分の1ぐらい読めたかもしれない、
ね。読めたかもしれない。結構短めのね、中編ぐらいの作品ですかね。
そうですね。まあ、あらすじだけ、軽く説明しておきますと。
はい、お願いします。
ですね、世界中からこう電気というか、うん、まあ、電力っていうものが失われてしまってですね、
はい、
こう科学技術とか、今まである、あった秩序っていうのが崩壊してしまって、で、そんな中、マーベルのヒーローたちが、まあ、新しい、なんつうの、世界を築いていこうとする、うんうん、そういうお話でございますね。映画、
はい、
サバイバルファミリーっていうのと、
うんうんうん、
状況的には一緒ですね。
へー。
あれも、そう、電池とかも含めて、
うんうんうん、
電気を使ったも道具が全く使えなくなるっていう世界になるお話で、まあ、確かにね、現代社会では電力使えなくなったら相当な
厳しいですよね。
厳しいものがね。
私が最近やったゲームで、うん、ロングダークっていうゲームがあるんですけど、うん、その世界も急に世界から電気が使えなくなった状態で、
うん、
雪山で生活させられるっていうゲームでしたね。
雪山で最悪じゃん、死ぬじゃん。
立ってると死んじゃうから、体を温める服を探して雪山を徘徊しながら食べ物を探すっていうゲームでした。
へー。
オーロラが出る時だけ電気が充電できるっていう謎の設定があるんで、オーロラになる夜を待って生き延びるっていうゲームでした。
へー、面白そう。
だからテーマとしてやっぱ電気がなくなるとやばいっていうテーマはよくあるのかもしれない。
そうね、やっぱ潜在的な現代人の不安なのかもしれないですね。
あー、そうかもね、
うん、
確かに。
だってこの放送だって電気なきゃ聞けないし。
確かに電気なかったら思うとゾッとしちゃうね。
ね、電子書籍で買った本全部読めなくなっちゃう。
全部読めなくなっちゃうし、うわ、知識は全部携帯で調べてるからそれもできなくなるし、うん、何の能力もない単なる体力のないオタクが生まれてしまう。
けなし猿が一匹って感じですね。まあ、あの今回エルスワールドものですね。
うんうんうん、
いわゆるマーベルの静止世界と呼ばれているアース616とは、まあ、別の世界のお話なんで。そういう意味でも、まあ、この作品だけ読めば
確かに
十分完結できるし、
前後の流れも全く知らなくて大丈夫。
うん、全く知らなくて大丈夫は言い過ぎだけど、あと表紙見てもらうとね、アイアンマン、
うんうん、
ブラックパンサー、ファンタスティック4、
はい、
スパイダーマンと出てくるんだけど、本当にいろんなマーベルのキャラクターが登場するんで、
確かにキャラクター大活躍っていう意味では、
うん、
本当にあのキャラもこのキャラも出てくるのっていう面白さありましたね。キャラものとしての良さはすごく感じましたね。
プラス、まあ、電気が失われてから7年後の世界がメインのお話になってくるんで、
うんうん、
なんつうんだろうな、ちょっとこうスチームパンク風というか、
あ、そうね、
電力に頼らない装備を、身につけた、あ、少し未来の世界のヒーローたちを見れるっていう、うんうん、あのファットイフとか、
確かに
そういうエルスワールドものとしての楽しさもある、
うんうん、
なかなかイケてる作品だと思います。
読み応えあります。
ボリューム、話としてはね、壮大で面白くて読み応えあるんだけど、ページ数はそんなにないんで
160ページぐらいですよね。
ま
あ本当にさらっと読みつつ満足感も高い、
はい、おすすめの一冊となっておりますので、
はい、
まあ、あのいつも通りかなりネタバレになるようなこと喋ってしまうと思うので、買って読んでからこの先聞いていただけたらと思います。
中編っていうこともあってだと思うんですけど、
うん、
やっぱテンポすごい良かったですよね。
あ、特に導入はあの、なんつうの、必要な設定はすぐ語ってくれて、
うんうんうん、
舞台を整えるののテンポ感良かったですね。
テンポ感最高でしたね。 まあ、いつものようにニューヨークで大地震が起きて、ニューヨークがやばいってなったら、アイアンマンが出動。
うん、
よし、助けるぞと思ったら、アイアンマンのアーマーが突然、機能を喪失してしまうという導入でしたね。うん、私、これ見たときちょっと思ったのが、うん、アイアンマンのアーマーって電力なくなると、今でも目と口の切れ目あるんだっていうのが、発見でしたね。初期のアイアンマンってほら、目と口、切れ目あってさ、
はいはいはい、
中から水が入ってきて、中に水が入ってきて溺れちゃうみたいな話もあったけど。
あったー、あったね。
これ今でもあったんだっていうのが。
もう全面モニターだと思ってたらね。
ね、ちゃんと切れ目ありましたね。
でも、それこそ仮面ライダーのさ、
うん、
マスクとかさ、
うんうん、
めちゃくちゃそう、前見れてないっていうけど、これも多分そうだよね。
そうだよ。
目と穴までに結構距離があるからさ。
そのほぼゼロだし
視野かなり狭いよね。前しか見えないと思うよ。
まあトニー・スタークも言ってますもんね、うん、何も見えん。確かにこんな視線こんな視力しかない状態で空飛んだら空こうなるわって感じなんですが、うん、
でまあ最後ねぶっ倒れて暗い闇しか見えんっていうのがまたこのダークエイジスの始まりとしては最高ですよね。
始まりを感じさせるね感じでした、うん、でなんでアイアンマンのアーマーがこんな風に急に使えなくなってしまったのかというと、
うん、
これもさらっと説明されますよね。
ああ
どうやら超昔100億年前に、まあ、生きる機械というのが作られたと、
はいはい、
この機械はブラックホールを吸収して、まあ、宇宙の破壊を防ぐための機械だったんだけれども、うんまあ、ブラックホールを吸収し続けるうちにだんだんだんだん頭がおかしくなってしまって闇の力に飲まれたロボ、
うん、破壊の限りを尽くす
その名もアンメイカー。
アンメイカー。
アンメイカ
ーメイクのこう
メイクの
否定系というか
アンメイカーになってしまったので、うん、これは良くないということで、リビングトリビュナル、
はい、
これあれに言ったやつだよね、
インフィニットガントレットに出てきましたインフィニティガントレットか
なんだっけ、なんか世界の最低者みたいな、なんかそういう、
はい、
なんかすごい力を持ったやつが、
は
い、
超存在の一人ですね、
うん、
ちゃんと仕事してるんですね、
リビ
ングトリビュナル、
ね、インフィニットガントレットだと結構なんかいや私は手は出しませんみたいな感じですぐ引いちゃったんですけど、うんまあ、アンメイカーには手を下して、
う
ん排除しかし、はいアンメイカーの力はあまりにも強かったので破壊し尽くすことができなかったと、
うん、
仕方がない生まれたばかりの世界に封印しよう、
うん、
ということで地球に封印してますね
何なの地球ってい
や本当何してんのって話ですよ ね
なんかもうちょっと火星とかさ木星とかでも事件起これよ
ちょっと遠くでやってくれよって感じですけど、うん、だって地球ってあれでしょもともとあれだっけ
あそうそうそうセレスティアルズねえがなんか毒液吐いたせいで我々が
地表にはセレスティアルズがいるし地下にはなんとアンメイカーもいたということ で、
う
ん
ですね、
そりゃ事件起こるわ地球では
い、
はい、っていうこと で、うん、でこのアンメイカーが、復活しそうになるんですね、
うん
その結果もう地球にすごい地震が起きていると、
はいはいはい
アンメイカー、まあ、地下奥深くに閉じ込められてるんですがどうやって脱出しようかっていうと、地上を殴りつけることによって穴を掘るっていう
もうマジで地球割って出てこようとするっていう
リビングトリビュナルの、封印っていうのは土に埋めるっていうことだったらしくて、土を掘り続けた結果だんだん地表に近づいてきたので、
うん、
地球がやばいこのままでは割れてしまうということで、うんアベンジャーズが、まあ、奴らを封印しに行くわけですね
そうかだからこの地震ってマジで本当に地殻が揺れてたんですね
パンチをしていたせいだって、
うん
ということで、
はいはい
まあ、愉快なメンバー揃えていくんですが、
はい、いやここもねちゃんと作戦の立案にはさ、
うんうん
マーベル世界の頭いいチームがね
世界最高の頭脳が集まってチーム編成してますね、
はい、
リーダーはドクターストレンジになるのかな、はい、この場合
ですね
科学の頂点に対抗できるのは思考の魔術師、
はい、
まあ確かに
確かにね、
うんそしてビジョン生ける機械には生ける機械を、まあ、確かに、まあ、ビジョン進行鮮明体ですからね
そうですね、
まあ、とはいえやっぱ魔法パワー系も大事だってことでスカーレットウィッチもいますね、
はい、
世界が壊されないように現実を操作できるはず
まあスカーレットウィッチいりゃいけるかなっていう気はするよね
私はこんな気軽にスカーレットウィッチの現実改変使おうとしていいのかなって思っちゃうけど
でも相当なやっぱり危機なんじゃない地球
なるほど、うん、マジでやばかったのかはい、あとは地球の中心は熱いということでインビジュールウーマン、うん、地球の中心核の熱からみんなを守ってくれる、
はいはいはい、
確かに
意外と今回読んでて思ったのが、
うんうん、
スーザン、
はいはい、
インビシブルウーマンさこういう大きなイベントでさ、
うんうん、
メインキャラ任されることはあるんだなって
あ
エイジオブウルトロンの時さ、 ウルヴァリンと一緒に過去戻って、
ああそうだね。
止めようとするのもね彼女だってね。
確かに。
まあバリア能力とか、
うんうん、
消える能力とかが比較的こう使いやすい。
使いやすい。ストーリーを動かすので使いやすいところありそうだね。
あと家族がいるので、
うんうんうん、
その家族とのね
絆で、
絆とか別れとかで。いろいろドラマ性を作りやすいっていうところもあるのかな、
ちょっと嫌な大人の的な見方になりつつありますが、
うん、
あとシングですね。シング
これさ、シングだけさちょっとそのあなんつうのマジで肉弾戦が得意ってキャラじゃないですか。
万が一肉弾戦が必要になった場合、
うん、
彼の力を借りようと、
うん、
いいのかいいのか、
うん、いいのか
世界これで、
うん、
ということで、はいはい、まあ、みんなで、
地球の中心
へ、ね、地球の中心に向かってアンメーカーと戦うことになるんですが、
うん、
まあ結論から言ってしまえばアンメーカーに勝つことはできない。
アンメーカーただただ強かったですね、
単なる暴力でそれぞれを勝っていくっていう、
うん、
まあ、これはこれで面白いタイプの敵ですよね。
ね、
ただ強いだけって意外とあんまりいない気もする、
うん、あのスカーレットウィッチの現実改変も、
うん、
あっさりと彼女の力を無効化してっていう一文で
破壊っていう概念そのものをやっぱ体現してるから強いのかな。
ああ、なるほどね。
伏線とかを破壊する能力の持ち主なのかも。
はいはいはいはい。あれね、ミスターミラクルと同じように。
あ、そうそう。
脱出のプロっていうのを極めすぎて何からでも脱出できるようになった。
脱出の概念を司る神になったのと同じように。
同じように。
破壊そのものなんでしょうね。
確かにね。
うん、ということで、最後の手段、ドクター・ストレンジが、うん、これ映画でもありましたよね。あらゆる可能性を検討して勝ち筋を見つける、
はいはい、
見つけたぜ勝ち筋、
うん、
っていうことで、電気が使えない世界っていうのとつなげて機械を止めようっていう結論に至るわけですね、
はい、電磁波の嵐が吹き荒れている世界とこの地球をつなげることで、まあ、機械の動きを止められるだろうと、
メーカーも止められるはずだという
ところなんだけど、相打ちになってしまい、
はい、
その向こうの世界との扉が開きっぱになって
地球全体が電気の使えない世界になってしまった、
うん、
っていうのが、まあ、この作品の導入ですね、
うん、
面白い
面白いね。
もうめちゃくちゃ引き込まれちゃいましたね、
うん、やっぱねこういう時こうそれぞれのキャラクターができてるから、
うんうんうん、
細かいところが面白くて、
うんうんうん、
まあ、例えば、シールドのヘリキャリア、
はいはいはい、
ずっと浮いてる空母ですね、うんうん、あれが落ちるとか、
はいはいはい、
まあ、冒頭のアイアンマンもそうだし、あの、アントマン、
アントマン、
スコットラング、
うん、
まあ、巨大化してるわけですね。ジャイアントマンになってるんだけど、あのスイッチ押せなくなっちゃってでかいまま戻れなくなる、
体が戻れなくなる、怖っ。
面白いよな。
これ面白い。
うん、あと、ビブ。
ビブちゃん、人工生命体。
はい、ビジョンの娘ですけど。ビブちゃん、ビブちゃんいつもかわいそうな目にやってますね。
本当ね、ゆうちゃんいつも応援してるんですけどね。
うん、
彼女も、まあ、体が動かなくなってしまったということで。
はい。はい、あと、このお話の、まあ、最初ね、アイアンマンで始まるんだけど、
うんうんうん、
語り部というか、
はい、
まあ、メインキャラ。
うんうん、
やっぱりスパイダーマン。
スパイダーマンね。
やっぱりスパイダーマンなんですね。
スパイダーマンが、まあ、この時この世界では娘がいるんですよね、うん、MJ と結婚していて、
まだこの事件が起こる前の平和な日常のところから出てくるんだけど、そこで MJ と一緒に暮らしてて、
うんうん、
娘が天井にいるんだけどっていう、何スパイダーマンのパワーをね、
くっつき能力を使っている、
受け継いじゃってっていうシーンがあって、まあ、こなれた人なら、
うんうん、
ここで、あ、いつもの世界とは違うなって。
お、娘がいるっていうことはっていうふうになるわけですね。うん、そうですね。
ご存知の通り、MJ との結婚生活は、
うんうん、
なんだっけ、ワンモアタイム。
ワンモアデーだ。ワンモアデーかな。
ワンモアデーで、メフィスト・フェレストの契約によって亡くなりましたもんね。
亡くなったこと、亡くなって、生まれるはずだった娘もいなくなってしまったっていう話ありましたから。
なんか、アメコミの、に詳しい人のポッドキャストかなんかで聞いたんだったような気がするんだけど、
う
ん、
ほうほう、
実はそのなんで あの時、うんうん、メフィスト・フェレスが MJ とピーターの仲を裂こうとしたのかっていうと、
うんうんうん、
このメイデー、
うん、
娘が将来成長してメフィスト・フェレスを滅ぼすかもしれないからって設定が最近生えてきたらしいです。
面白い。
面白いよね。
面白い。
これいつか拾われそうじゃない？
うんうん、ありそう
ね。メイデー・パーカーは我々が扱った中だと、 ファットイフで初登場したのかな。
うん、ファットイフ初登場
しましたよね。
で、そうだね、
うん、
でスパイダーバースとか
でもスパイダーバースとかにも出たし、
活躍してましたね。
あとこの前の映画アクロスザスパイダーバースでもあのピーター・ B ・パーカーの娘として、
あ、確かに
登場してましたね。
活躍してました、
うん、あのファットイフに出てきた時はさ、
うん、
押し入れからさ、うんうん、ベン・ライリーのさコスチュームを借りて、ノーマン・オズボーンの孫とバトってましたけど、
はいはいはい、
今回も見てくださいよ、
うん、
メイデイ・パーカー、
メイデイ・パーカー、
ほら水色の T シャツ着てますよ
本当だ、
ベン・ライリーの服ですよ。
ベン・ライリーのベン・ライリーの匂いを感じますね
とか言ってねまあでも話戻すけど結局そうやって電気が失われた世界になっちゃったんだけど、
なっちゃったんだが、
うん、それはそれで光が耐えたわけじゃないんだ、
うん、
ね、
そうだね、
新しい光を、まあ、見つけることができたんだっていうふうに、7年経ちますね。
7年経ちますね。終末が訪れた後の世界が悪い場所だなんて誰が決めた、
うん、
光が失われたらより良い何かが現れたっつってね、うん、まあ、この7年間はだいぶはちゃめちゃだったみたいなんですが、
うん、
7年間の大激闘が終わって、
うん、
現在では人間が、うん、あるいはミュータントがみんなで協力して新しい生活を打ち立てましたと、
うん、
いう状況が描かれますね、
はい、
これ私すごい好きですね。
どれが、
この電気がない状態でミュータントや、うん、まあ、スパイダーマン含めてみんなが自分たちの能力を生かしてこのコミュニティを維持していくっていう設定、ちゃんとこう積み重ねていってくれるの。
あ、俺もこのシーンめっちゃいいなと思った。マーベル世界ってさ、
うん、
ヒーローめっちゃ多いじゃん。
めっちゃ多い。
よかったなと僕いっぱいいて
それぞれの個性あってよかったな。
結構さ、みんながいろんなところでさ別の道があるはずだ、争うんじゃなくて、うんうん、別の道があるはずだ、もっと未来に目を向けようって言ってくれるんだけどさ、このシーン良かったよね。カマラ・カーンちゃんとかがさ、
はいはいはい、
市民の暴動を止めてたりさ、キャップが活躍してたりさ、あと当然電気が消えちゃうから、
うんうん、
こう世界中の通信みたいなのが失われちゃうんだけど、
はいはいはい、
テレパスがめっちゃいるおかげで意外となんとか
意外となんとか世界中と通信ができる
とか、ね、とかいいですよね。あとシャンチーが出てきます
シャンチーがなんか忍者軍団を説得してます。
どういう状況なんだろう
どういう状況。
シャンチーが忍者軍団に襲われるのってさ、
うん、
ダークエイジ全く関係ない気がするんだけど
普段通りだし、しかもこいつら多分電気と全然関係ないからあんまりこの世界になっても一番変わらないやつらかもしれないよ ね。
まあそういうわけで、作中ではパッとこう7年が経つんだけど、
うんうん、
7年経った、世界はそこはそこで新たなコミュニティができてるんだよね。ただその新しい世界の秩序もまあ完璧ではなくて、
うんうんうん、
またそこには脅威があるんだよね。
はいはいはい。
このよくわかんないんだけどさ、まあ、暗くなったことで、
うん、
なんか、ナイトホード、
ナイトホード、
夜の襲撃者たちが頻繁に現れるようになったんだと。
お、
具体的に言うと吸血鬼とか人狼とか
狼男的なやつらが、
うん、
現れるようになりました、
はい、
まあちょっと分かんないけど、まあそういう世界なんでしょう
ただまあもちろんだから、なんつうの、こう柵、城壁みたいなのを作って、
うんうん、
人間たちのコミュニティがあって夜になるとその扉を閉めて、
はいはいはい、
ね、砦みたいになって、代わりにその襲撃部隊、警備担当がいるんだと。警備担当最高じゃないですか。
いやめっちゃ良かったねこれ最高でしたよ。
まあ吸血鬼なんでね、
うん、
ブレイド、
ああブレイドさん
で、あとブラッドストーン、これあれですよね、ウェアナイトバイウルフ MCU の、
うんうん、
に出てきた女の人でね、
うんうんうん、
とか
化け物ハンター
、うん、だからいいですよね、生き生きしてますよね
私あとこの防衛設備としてさ、うん、蜘蛛の糸を砦の周りにこう張り巡らして、はいはいはい、切れたらどっか、こっちの方から来たから分かるっていうシーンと、
うん、
その警備のなんていうか監視主任をデアデビルがやってるっていうところすごい良かったですね
そうだね、
確かに光のない世界になったらデアデビルめっちゃ強いよなって
。ああそうだそうだ、
うん、糸が切れた音、あるいは鐘が鳴る音で、あ、向こうから来たぞ、
うん、
でデアデビルが見つけて、そこにさっきの襲撃部隊が行くと。
こういう、だからそのそれぞれの能力をね、
うんうん、
生かしてるイフの世界っていうのがまた面白いですね。 いやあと知らなかったんですけど、
ほうほうほう、
ウルヴァリンに、まあ、その娘
あ、うんうん、
がいるのは知ってたんですよ、
うんうん、
クローンですよね、うん、ローラ、あの、まあ、名前だけはあの映画のローガンでも出てきました
けど、はいはいはい、
彼女がいるのは分かったんだけど、さらにそのクローンっていうのがいるんですね。
クローンのクローンってなんかね、いろんな問題起きそうな気もしますけど。
ギャビー。
ギャビー、
うん、
爪の数が減ってますね、一本になってるから。
そうですね、
クローンを繰り返すためにだんだん減ってくるから
そうだね、娘は2本だもんね。あと息子もいるしな、ダケンって。なんかウルヴァリンやっぱ人気キャラだから、家族もファミリーも多いですよね。
あんまファミリー感出さないよね彼。
そうね、いやまあそういう話もきっと
あるのか、
あるんじゃないかな。うん、いやクローンねマーベルは好きですよね。
スパイダーマンのクローンの話を読んだせいで、ちょっとクローンに対しては、
うん、
と思わなくもないが。
でまあ電気がなくなってしまったけど、
はい、
やっぱいろんな発明とかね、
うんうん、
みんなでしてるんだよね。あのアイアンマンとニー・スタークもホラー穴にこもって何やらスチームでパンクな
装備を作り、
うん、
最近は錬金術にハマってるそうですね、うん、
鉛を黄金に変えることができたらしいただもうね、この時代では金っていうのはさほど価値がないので、
貨幣経済はもう終わったんでしょうね、
うん、なかなかこれもすごいよね。
この世界の話、この街の話だけで永遠に読みたいなって思われましたね。
そうだね、この日々の暮らしをね、
日々の暮らしを、
うん、
自分の知ってるあいつとかこの世界で何やってんのかなとかやっぱ気になるもんね。
ああ、エレクトロ
とかさ電気なくなって大丈夫かな、あいつ生きていけるけど存在が消えてないか心配だよね。
気になったのはさ、
うん、
やっぱソーもいないもんね。
ああ確かにソーとかね、こんなことあったら、
うん、やっぱどうしたんだろう、
取れないのかな、
取れないのかな。
ソーの能力の源をよく知らないんですけど、うん、
そうだか、そうだね、エレクトロも確かに体電気にした瞬間に
消えてなくなってしまうから、消えて
なくなったりしまうのかな。
だからマーベルで見たことのあるあのキャラは一体何やってるんだろうっていうのが楽しめる、う
ん、なんかちょっと楽しそうなんだよね普段の暮らし。
あ、そうそうそう、
人口が減り、電力とも工業化とも大量生産とも無縁になって、結果的に世界は環境が汚染される前の状態に戻った。
スパイダーマンもなんか家族と過ごす時間が増えて嬉しいみたいなこと言ってるしね、
うん、
あとさ、この世界になってさ、うん、世界の首都っていうか地球の中心がワガンダになって、
ああそうだね、
世界中の天才がワガンダに集まってこの世界をどうにかするための研究をするっていうところになってさ、
はい、
私の大好きなドクター・ドゥームさんが、
うん、
あのチチャラ王と一緒に協力して研究してるシーンとかさ、
うん、
いいなこういう世界がずっと続けばいいのにって思いますよね、うん、
あのビブラニウムがね、振動を吸収する性質があるっていう設定があるから、うん、まあ分かるよ、首都になるべき、なるべくしてなった、
地震にそんなに被害を受けなかったっていう、うん、本当かっていう設定がいいよね
いやだからこういう細かい設定をちゃんと理屈付けに使ってくれるところが、
ね、すごいいいハッタリですよね、
うん、
世界中地震でめちゃくちゃなったけど、ワガンダはビブラニウムがあるから大丈夫、
そうそう、このハッタリ感がやっぱたまらんと思うんですよね
面白いなこれ、永遠に読みたいわ。
ただ、そんな、まあ、ナイトフォードの襲撃はあるにせよ、
うんうん、
ある程度秩序だった世界をもう一変させようとする勢力があったんですね。
あら、
それが、まあ、アポカリプスが率いる、勢力なんですが、彼はヨーロッパを支配してるんですね。
そうですね、ヨーロッパの支配者として出てきてますね、
はい、ヨーロッパを独裁してるんだけど、まあ、いろんなやつを手下に据えて、
うんうんうん、
で天才的な頭脳が欲しいんでアイアンマンをさらいに来るんですね。
あら、
キャプテンアメリカ、ミスティーク、変身能力を持つミュータントを、まあキャプテンアメリカに化けさせて、アイアンマンをさらっていくんですが、キャップとアイアンマンやっぱ仲いいんすね
確かにキャップに言われたらアイアンマンもやっぱ信じちゃうとこあるんでしょう ね、うん、
でもその後さ、あのウルヴァリンのクローンたちがさ、
はいはいはい、
アイアンマンが帰ってこない、昨日キャプテンアメリカと会った後からもういないのよっていう話をされた時にさ、
うんうんうん、
その男はキャップじゃない、彼なら頑丈な樫の木の机と責任感の香りがするって言って
そうか、
わかる気がする
よ、ね、かる気がする、よくわかんねえけどわかる気がする
責任感の香りってなんだよって思うけど、
まあ、キャップならするかもしれないな
っていう、ね、なんて思わせる
謎の信頼があるし、
やっぱこの辺のハッタリよ、ハッタリ説得力の出し方というかね
確かにハッタリの話ではあるな、
うんうん、やっぱある程度さ、むちゃくちゃな話じゃないですか、
うん、かなりめちゃくちゃだよね俺ストーリーとしては、
まあでも一個一個なんで電気が使えないのか、
ああそうね、
なんでビブラニウムに天才を集めているのか、
はいはいはいはい、
あビブラニウムじゃねえや、ワガンダに、そういう一個一個の設定にちゃんと理屈つけてくれるから読んでてスッといくんだよね。
そうね、積み重ねちゃんとしてくれてる感じしますね、うん、そう言われてみると。
でワクワクする、
うんうんうんね、どうなるどうなるってね、
うん、このワガンダにいる人たちもまたいいですね。ドクタードゥームっていうのはいつも美味しい
そう今回さ読んでてすごいやっぱ素晴らしいなと思ったのは、今回キャプテンアメリカが、まあ、結局相手の手に落ちててるんですよね、うん、だからまあ偽物が来たわけなんですけど、うん、だし結局アイアンマンもアポカリプスのもとに連れてかれてしまうので、うん、リーダーになるやつがいない、
はいはいはい、
そうもいないし、あ
そうだね、うん、
じゃあ誰がやるかっていうとやっぱりドクタードゥームさんがやっぱ人を束ねるリーダーという意味ではね
まあ一国の王ですからね、
一国の王ですから、ティチャラはやっぱ地元を治めなきゃいけない大事な任務があ
るし、はいはいはいはい、
身の自由が利く国を失った王ドクタードゥームが、
そっからアトベリアは失われちゃったんですかね、
ヨーロッパの国だよねあそこ確か、
ああそうかそうか、
だから彼がリーダー、実質的なリーダーになって、
うん、
マーベルのヒーローたちを束ねて、うん、このアポカリプスの戦いに臨むと、
うん、
いやー素晴らしい、ドクタードゥームの活躍をまさかここで読めるとは思わなかったですね
面白い、好きだもんね、ドクタードゥーム面白いもんね
ドクタードゥームは私一番好きなキャラかもしれないですね、
なんだっけ、ドクター&ドクター、
ドクター&ドクター、
ドクタードゥームと、ドクターストレンジの話とか面白かったもんな、
最高だった、うん、ドクターの良さを引き出してますよこの話、
うん、あと逆にアポカリプスはさ、
うんうん、
最近あのテン・オブ・ソーズ、
はいはいはい、
であの意外とこう家族愛とかがあったりさ、
すごいちゃんとパパしてましたよね、
しあと意外とそのなんつうの責任感というかさ、
うんうん、
やってくれる姿見てたから、あの久々にこうマジで巨悪というかさ、悪のボスとして君臨してるの姿を見て、
うん、
お前そんなやつじゃないよな本当はっていう気持ちに
思った、なんかもっと深い考えがあってこれやってるのかと思ったら
マジでこう破滅主義的な、
本当に最後まで世界を終わらせることしか思ってなかった、
うん、実は、アポカリプスの元では、
はい、
電気が使えるんだと。
なんだと、
なぜか、
なぜ、
それは強力なその電磁波によって電気が使えなくなったので、
うんうん、
同じようにその強力な磁力をね、
うんうん、
発生させれば使えるようになるわけですよ。
おそんな強力な磁石なんかどこにもないですよ。
磁石って、ね、物じゃない、人だ、ね、マグニートですねだからこれやっぱいいじゃんまた、
いやすごいよね、うん、ちゃんと積み重ねて、
うん、もうだって神々の力ですら及ばない機械、
うんうん、
アンメーカーを止めるほどの電磁波、
電磁波
を、無効化するほどの磁力、マグニートならできるかも、
できるかも
っていう、
あれじゃあこれ最初からマグニートを連れていけばもしかしたら
あと全くさ知らなかったんだけどさ、
うんうん、
このパープルマン、
パープルマン、
はい、
って誰でしたっけ、
パープルマンじゃなくてキルグレイブか、
キルグレイブ、
キルグレイブ、パープルマン、あのめちゃくちゃな催眠能力を持つ
洗脳キャラいましたね、
洗脳キャラ、こいつ便利すぎない、
めちゃ強かったですね、
めちゃ強かったよね、
キャプテンアメリカも
洗脳してたし、
うん、
アイアンマン、
アイアンマン、
ミスターファンタスティック、
お
もう名だたるキャラクターを洗脳してはっていうね、
便利に使いすぎな気もしますが、まあ、
うんうん、
まあでもそういう力があるなら仕方がない、
うん、これもだからいるキャラなんだよね、
うんうん
うん、じゃあしょうがないね、
じゃあしょうがない、うん、
まあ、とにかく、どうやらアポカリプスは何が目的なのかというと、この力を使ってもう一回アンメーカーを、
アンメーカーを復活させ、
復活させ、
アンメーカーの力で、まあ、この地球を、宇宙を、世界を破滅させようというふうに思っていたわけですね、
うんうん、アイアンマン、トニーがアポカリプスの手に落ちた以上、
うん、
多分アポカリプスの計画さっさと進んじゃうと、
あそうね、世界一の天才が、
うん、
ほぼ全員集まってるわけですからね、そ
う
そ
う
そ
うそう、だからこれはもう急ぎだぞということで、
うんうん、
みんな即あのヨーロッパに向かうんですけど、
お
あれっすね、クロークとか死んじゃったんですかね、
ああ瞬間移動系のキャラね、
キャラ いなくなっちゃってるんで、
うんうん
うん、どうやっていくかと、
どうしよう、
ヘリキャリアがさっきも言ったように墜落して、
うん、
ただの船になったんでこれで行くんだけど、あんなでかい船さ 動かす動力がどこにあんだよ。
どうすんだよ。電気も使えないのに。
普通に反戦にして、天候を操るミュータント、ストームがめっちゃ風吹かせて動くっていう。
いやー、そう、これやっぱ、これ絶妙のハッタリですよね。
いや
ー、
最高よ。
いや、だめちゃでかいヘリキャリア動くわけねえだろうっていうところと、ああ、私がストームがいるなら動かせるかなっていう。
しかもさ、すごい細かくて、そんなでけえ船、帆船にして、誰がこう動かすんだよと。
そうだそうだ。
マルチプルマンっていう、分身できるキャラがいるんで、そいつがもう乗客になりますと。
みんなが、うん、まあ、数を増やすことで、まあ、スイフとして船の航海を手伝うと。う
ん、で、あと、火事の、火事を下ろしたり上げたり誰がするんだと。
そうだそうだ。空母にはないからね。
コロッサスが、めちゃくちゃでかい鎖を怪力で
。手作業で落とすと。
ほら、すごいじゃん、もう。
適材適所ですね。ああ、ほんと、こういう能力持ったやつ欲しいなって思って、多分全部いるんでしょうね。マーベルの世界って。
そうね。確かに、私、家に、マーベルアンサイクロペディア、うんうん、百科事典ありますけど、うんうん、まあ、なんか、こういうやついねえかなって思ったやつ、ほぼいそうだもん
ね。大体全部いるんだろうね。
ああっていうね。まあ、この海の旅も面白いんですよね。ゴーストライダーのわけわかんないバージョンが出てきたり、
そうね、
さっき言った大きくなったままのスコット・ラング、うんうん、ジャイアントマンも出てきますし、
でかくなったまま助けてくれるし、
なんかそんな感じでヨーロッパに到着するんですが
私ヘリキャリアじゃなくて、このキャリアのシーンで一番好きなところが、恐竜がでかくなりすぎっていうところ、やっぱ一押しで言っておきたいですねムーンガールの相棒の
デビルダイナソー、
デビルダイナソー7年前はまだ当然、まあ、ムーンガールも女の子だ、子供だったんですけど、うん、まあ、7年経ってどうやら、この恐竜を体を大きくしたみたいで、帆船の帆の1段目よりもでかくなってるってことですから相当のでかさですよ。
相当なでかさです。
ティラノサウルスこんなでかくなるのかっていうのやつで、これやっぱ素晴らしいですね。
ムーンガールはね、うん、めちゃくちゃ賢い女の子、
世界で一番賢い、
はい、
2番目がファンタスティックタワーにいるらしい。
あとアマデウス朝とかも世界で何番目の天才みたいな話でしたよね。
今すぐランキングつけちゃって
。確かにデビルダイナソーめっちゃでかくなってるな。だからその7年っていう成長も面白くてね。
あ、そうね。
ピーター・パーカーはちょっと白髪が混じりになっちゃってたりする
し、
自
賛になり、
うん、メイデイはメイデイのこのコスチューム何なんだろうな。なんか元ネタあんのかな、ね、
確かにあんま見ない、
うん、で、ですよ、
はい、
ヨーロッパに到着すると、
はい、
そこで出迎えてくれる
誰だ誰だ
ヒーローがデッドプール。
デッドプール出すんだって思いましたね、
この世界観でね。
この世界観で
デッドプールもやっぱね、7年やっててちょっとコスチュームがマジ継ぎはぎだらけのボロボロになっちゃってるってね
7年間苦労したんですね。
でも本当に人気キャラボンボコ出すね。
確かに
ソウ以外のこう実写化キャラほぼ出てるぐらいの勢い、う
ん、あ、確かに映画で出たやつばっかりだね。
ね、
あ、確かに言われてみれば、
うん、宇宙系のヒーローいねえな。帰ってこれなくなっちゃったのかな。
そっか、宇宙船動かないのか。
宇宙船が動かないから、
そういうこと
か。ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーとかいないもんね。
確かに機械チームか、あれはあるし、あ、確かに
そうかもしれん。
宇宙の魔術チームみたいのいないもんね。
うん、なんかパッと思いつかないな。キャプテン・マーベルとかいるから、単独で宇宙まで行けるやつは戻ってこれんだよ。
機械があるともうダメなんだ。
宇宙船で行っちゃったやつは戻ってこれんじゃん。
わあ、なるほど、ね。
大気圏突入できないんで多分。
あ、そうするとやっぱこう層が何やってるか気になるね、この時ね。
気になるな。なんだろうな、やっぱ雷神だからちょっと無理なんかな。でまあデッドプールが運転する2階建てのバスでね。
お、デッドモービルって言
ってますね。デッドモービル攻めていくわけなんですが。道中もやっぱりアポカリプスからの刺客が来るんだけど、
このやっぱ人気キャラどんどん出しますよね。
一番やっぱいいよな、このそのイフの世界だからさ、
うんうん、
やりたい放題、ね、
やりたい放題できるから、うん、まあ一番目立つのはやっぱりベノム・カーネイジーですよね。
そうですね。まあスパイダーセンスが反応しないと、
うんうん、
メイデイ・パーカー娘もねスパイダーセンス持ってるんでね、なんかスパイダーセンス持ってないけどなんか襲われてるぞって、もうこの時点でファンはピンときますよね。
お、あいつか、
あいつかと、ベノムかと思ったら、なんかちょっと色が、
うんうん、
差し色で赤がある
赤黒っていうね、
赤く、 ベノムとカーネージが合体した存在なんだけど、じゃあその宿主誰なのかというと、なんとそれはマイルス・モラレスくん。めちゃくちゃ渋く育ってますね。
ちゃんと苦労してね、いい大人になりましたよ。
いい大人。ねえ、マイルスくんつったらやっぱちょっと若手のイメージでしたけど。
7年で立派な大人になって。うん、この7年の成長もやっぱ作品としても面白さですよね。
面白さですね。ベノムとカーネージとアルティメットスパイダーマンの3人か。
そうか、そう思うとすごいね。
すごいキャラクターですね。
相性は良さそうですね。
この世界多分絶対別でまた使われるね。
うん。
何かで。
話いくらでも広げられるよね。
うん、こういう、イフのキャラの使い方面白いし。
うんうん、
まあ、なんやかんやで。
なんやかんやあって。
最終決戦ですけど。
うんうん。
このね、最終決戦のメンツがまたいいですよね。
うん。豪華メンバーですよ。
豪華メンバーです。キャプテンアメリカ。
キャプテンアメリカ。
キャプテンマーベル。
うん。
ビースト。
ビースト。
シーハルク。
おぉ。
などなど。
などなど。
ねえ。
やっぱ、マーベル作品読むならね、ヒーロー同士の戦い読みたいってところあるしね。
そうね。
ちゃんとツボを押さえた展開ですよね。
うんうん、こうちゃんとやっぱバランスがいいんですよね。こうパワーキャラとかをちゃんと添えてさ。
そうね。光線キャラとかね、遠距離パワータイプとかね。
うん
うん、確かに。
っていう感じでいいんですけども、まあ細かいところは
細かいところは
買って読んでいただいて。
うん、
ただとどめの刺し方良かったですね。
アポカリプスとの戦い良かったねこれ、
うん。
こっちの付け方として最高でしょ
う。うん、
まあアポカリプスはとにかく強いわけなので、
はい、
ほっとくと勝てない。まあそれはそうだ。
うん、それはそうだ。
じゃあどうするかっていうと、あえて弱点を作るということで、
うんうん、
まずナイトクローラーが瞬間移動してアポカリプスの鎧を奪う。その隙にドラキュラが、
うん、
アポカリプスの血を吸って、
うん、
アポカリプスを吸血鬼化させる。
うん、
おお。吸血鬼になったということは、
うん、
当然弱点が生まれるということなので、うん、その弱点をついてアポカリプスを倒す、
うん、
美しい、
うん、
これ2ページでやってる展開なんですけど、
スッといったね。
スッといくし、この納得感すごいよね、うん、
やっぱ吸血鬼になった途端銀の武器が効くようになるんですね、きっと。
ああきっとそうだ ね、
ブレードが
多分、ブレードが
清めた
胸に食い刺して、
うん、
首切り落として灰になって消えてきますもんね、
はい、あこれ思えば、
うん、
その新しくできたコミュニティのところでさ、
ほうほうほう、
吸血鬼や狼男と戦う時にさ、
うんうん、
ローラちゃんがさ、
うん、
爪をこう 銀でコーティングして
溶かした銀につけてるシーンありましたね。
あったよね。
ちゃんと伏線があったのか。
ちゃんと伏線だったんじゃない。
ああ
そうかそうか、吸血鬼ってのはやっぱ銀のシルバーブレッドで倒せんだなっていう。ね、
ちゃんとブレイドがね、
うん、
吸血鬼退治のプロですからね、
うん、
まあ、彼がアポカリプスのとどめを刺すっていうあたりも、うん、しっかり伏線を回収して、
はい、
美しいオチです。
やっぱそのキャラの性格みたいなものを、
うんうん、
特性みたいなものをねフルに、
そうね、
発揮してくれてますよね。
個性全部こう引っ張り出してくれてるよね、うん、このストーリー通じて、
うん、
そういう意味ではやっぱりこの世界観で続きやっぱ読みたいし、なんか展開度としてきそうだよね。
うん、終わり方もね、別にそのこの電気が使えない状況っていうのが解決するわけじゃなくて、
うんうん、
アポカリプスの作戦を、まあ、止めることができてっていう話だから、まだまだこの電気が使えなくなった世界っていうのでお話作っていきますね、うん、
まあ、さっきのセリフじゃないけど、まあ、一つの文明が終わった後にはより良い何かが現れるんだっていうセリフで終わっていくけど、うんうん、
はい、
まあ、一つはこの世代交代的な意味も多分あるんですよね、
うん、
多分7年間で子供たちが大きくなって、
はいはい、
新しい新世代ヒーローが出てきましたと、
うん、
いうところもあるだろうし、まあ、一方でこう新しい、まあ、世界が終わって、まあ、別の世界になるけど、それもきっと素敵なものなんだっていう、
うん、
意味でもあるだろうし、キャラクター次々死んでいくしでさ、普通の一般人もたくさん死ぬから結構暗めの話ではあるんですけど、やっぱ読んだ後爽やかに終わるよね。
そうだね、テンポもいいしね、
うんうん、未来への希望みたいなものをすごく感じさせるし、いやヒーローコミック読んだなっていう、いいもん読んだなっていう
気
にな
る、いいもん読んだなって気持ちになりましたね、はい、
はい、
というわけで、マーベルダークエイジスでした。今回さ、
うん、
ライターがさ、
ほうほうほう、
トム・テイラーだったんでね。
ほう、
我々が扱った作品だと、
うんうんうん、
最近はサン・オブ・カルエル、
はいはいはいはい、
スーパーマンの息子がバイセクシャルだっていうことで話題になった、うんうんうん、
あった
あの作品もそうなんだけど、その前にさディシーストっていうのやったじゃん。
あー、 DC 世界がゾンビウイルスで大変なことに
ってやつ。そうあれとやっぱ雰囲気似てるよね。
似てる、
こう
めちゃくちゃ似てるわ。確かに
どちらもポストアポカリプスものだし、
うんうん、
あれもさ、まあ、ディシースト 1,2 でさ、こうちょっと未来の世界見せてくれたじゃん。
そうだね。あー、そうだわ、
うん、
確かに。
だからもし、ダークエイジス2みたいなのがあったら、
うんうん、
今度はあのメイデイパーカーちゃんの世代がメインになったりしてね。して
ああそうか、パパのスパイダーマンスーツを着て。
そう
なるほどね。
そういうこともできたりするよね。
今回の話は確かにディシーズと違って宇宙に逃げ出したりはしなかったな、
うん、
この地球でやっていこうっていう立場になるのはやっぱいいですね。面白いな。
あの細かいところは全然お話違うんだけど、うんうん、やっぱ全体に漂うこの、まあ、敵味方が
一緒になって
新しいコミュニティを作るっていうところとか、
なんとなく次の世代が未来の希望になっていくんだっていうところとか、
うん、
確かに
ちょっと似たところありますよね、
うんうんうん、
あとやっぱり、あのトム・テイラーはキャラクター生かすのが上手なんでね。
ほうほうほう。
そういう
それぞれの個性を引っ張り出して、ね、
キャラクター作るっていうのも面白かったですね。
いろんな人に読んでもらいたいな。これおすすめしやすい作品ですね。
うん、おすすめしやすい。あのさすがにマーベルのキャラクター全く知らないですだと面白くないと思うんだけど、
うんうんうん、
あの映画でね出てくるようなあのマーベルの有名どころのキャラを分かってれば、
確かに映画何本か見ておけば、
うん、
逆にこれきっかけで、あ、このキャラめっちゃいいなとかそういうのありそう、
うんうん
う
ん、そうあの分かってほしいのは別に全員知らなくても楽しいってこと。
確かに、
うん、
あの現実社会と一緒だからね、
うん、
全てを知らなくても楽しめる
の
がアメコミの良さ。私これ読んでちょっとムーンガールのデビルダイナスを応援しようかなって。
そうだよね、ムーンガールってなんか出てこなかったかな。でもまあ知らなかったとてね、次出てきた時は、うんうん、ああムーンガールじゃんってなるよね。
知ってるし、ああデビルダイナスをくんじゃんってなるしね
なるし、うん、あ、まあ確かに、本当にメインで活躍するところは有名キャラ多いですし、
うんうんうん、
あの、あ、いやでも細かいところまで素晴らしいな。あの、まあ、途中で死んじゃうんだけどさ、
うんうん、
ワガンダの、 あのオコエ、
はいはいはい、
あの側近っていうか、
うんうん、
あの警備隊みたいな人とかさ、やっぱキャラクターすごいね。こんなにいろんなキャラクターのことをこうちゃんとポジションとかキャラクター性を把握して物語を作るなんてね、
すごいよね。私一番気になったのはやっぱロサンゼルスにいたランナウェイズ。
あ、ランナウェイズ、うん、
花火をした恐竜ですね。
はいはいはいはい、
一コマしか出てこないんですけど、
ランナウェイズって確か実写化してたよね。
あ、そうなの。
うん、あのあれでしょ、親がヴィラン、
あ、親がヴィラン、そう、親がヴィランで子供たちの世代の、う
ん、のヒーローチームだよね、うん、
後ろのディノニクスは気にしないでっていう、そのディノニクスが花火してる恐竜なんですけど、は
い、恐竜オールドレースっていうらしいですね。オール
ドレースデオニクス。私マーベル世界の恐竜にちょっと確信が湧いてきました。
なんかあるかな、活躍する作品ね。
恐竜の作品あるから、
うん、
ペットが活躍するやつもあるから、
うん、
まあ、恐竜が
活躍するでしょ。恐竜が活躍する話もあるかもしれない。まあちょっと探してみましょうか。
新しいキャラクターにも出会えるストーリーも面白い、
うん、そうこうやってね、はい、気になったやつの出てくる方役ないかなって探していくのもまた面白いですからね、
うんうん
うん、はい
はい、
ということでいつものお願いします。
はい、番組へのご意見ご感想あればツイッターハッシュタグ翻訳雨あられをつけてツイートしていただくか、メールをお待ちしております。メールアドレスはアメコミ雨あられ @gmail.com、 アメコミ雨あられ @gmail.com、 アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト、アメコミの感想、
うん、
などなどお待ちしております。
はい、アメコミの感想ね、アメコミの感想ももちろんあれなんですけど、
うんうんうん、
あの我々のラジオに対する感想もいただけると嬉しいなってね。
ありがたいですね。
最近やっぱあの本当にこの何、最近摂取したエンタメを話すコーナー、
うんうん、
結構長いじゃんあれ。
どんどん楽しくなってどんどん長くしちゃっちゃった、
ね、あれ不評じゃないのかなと思って心配してるんですけど、
ちゃんとアメコミの話をしろって言われてるからね。
ツイッターで、
あら、
トドロキゴーゴーさん、
ありがとうございます。
冒頭の話で、
ほうほう、
音量選手と舞台刀剣乱舞が気になり始めてしまいました。
お、
宝塚 OG と仕事で関わっているので、
うん、
麻痺してるけどやっぱイケメンよな。
ほう、
だって
すご
い。何の仕事してんの？
何者だ？
すげえな。刀剣男子の可能性ありますよ。
そっちの可能性か。あー、そういうことね。
はい。
確かに。
うん。タンタンさん。
タンタンさん、ありがとうございます。
あの言い方。お二人もバトルシップが好きに違いないと決めつけ、勝手に親近感を覚えました。あのバービーの話をした時ですね。あの、ウノが、あの、映画化するんじゃないかと。で、同じくね、ゲームのバトルシップが、
映画化した
ら、ね、映画化したらあんなに面白かったからっていう話しましたよ
ね。
バトルシップ面白いよな。
面白い。今でもたまに見ちゃうし ね。
あ、なんか金曜ロードショーとかでやると盛り上がるしね。
毎週やってほしいわあれ。
ホヨタさん。
ホヨタさん、ありがとうございます。
ポッド系キャスト系で聞ける翻訳雨あられ、かなり聞きやすいし、新しい視点や気づきや知らなかった知識をアメコミ歴の長い方々の視点でたくさん聞けるから、聞いてる間ずっと飽きないしワクワクするし、にやけてしまう。
あら、
バットマンは後出しじゃんけんに強いで大声を出して笑ってしまった。
確かにバットマンね、私たち、バットマンをトリガー使うとき毎回後出しじゃんけん強いよねって話してますもんね。
こんなこともあろうかとのキャラクターですからね。
もう準備はしてあるぜっていうのをひたすら繰り返すキャラクターだろうね。
我々やっぱバットマン好きなんだけど、
バットマン好きですね。
ちょっといじり気味に形は良くないことかもしれない。
確かにもっとバットマンへの敬意を持たないとね。
そうね、
あのバットマンが一人で謝れないシーンとか好きだったな。
ね、あのディック連れてグリーンランタンのところに行くシーンとか、ね、
グリーンランタンリバースの時かな。グリーンランタンにバットマン一人じゃ謝れないからディックと一緒に行くっていうシーン
よかった、ね、やっぱいじってるじゃないか。まあね、あの本当にあの感想つぶやいてくださってる方ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もうメールでも何でもいただけたら嬉しいです。来週は、
来週は
いかがいたしましょうか。
来週は、
うん、
なんだっけ、
来週はキャプテンブリテンですかね。
キャプテンブリテン、
はい、
お、
あの、テンオブソースで、
うんうんうん、
ミュータント勢を押しのけてかなり重要な位置にいたキャプテンブリテン。
キャプテンブリテン、
イギリスを守るキャラクターでありながら平行世界、あらゆる平行世界に存在し、平行世界の宇宙警察みたい、平行世界警察みたいになってる。
平行世界すべてを、まあ、守るという、
うん、
なんかすごすぎてよくわからんっていうヒーローですね。
このマルチバースの設定と、アース616っていうのが、いわゆるマーベルの静止世界だっていうのが設定されたのは、
うんうんうん、
このキャプテン・ブリテン氏だったというような逸話もありますし、来週はアシェットからあの翻訳されているキャプテン・ブリテンをやりましょう。
はい。
ライターはあのアラン・ムーアでございます。
へえ、一体どんな作品になるのか。
はい。あの、まあ、ちょっと最近ね、書店で見つけにくくなったと思うんですが、うん、あの、公式通販とかもありますんでね、よければ。
よければ
一緒に読みましょうよ。
アセット、キャプテン・ブリテン、う
ん。はい。42号だったかな。
42号、アセット42号。
はい。ということで、また、あのさ、
うん、
サターナインが苦手なんだよ。
サターナイン、
あのキャプテンブリテンを収めてる、 あのなんか異世界のハブ駅みたいなところにいる女王
さん、女王ね、
うん、
ちょっとね、
あいつスパイダーマンがピンチの時助けてくれたかったらさ。
あったね、
うん、
虫ごときに構ってる暇はありませんみたいなこと言ってたよね。そうそうそう、
うん、平行世界の秩序を保ってるのになんで虫人間のこと気にしなくちゃいけないんだみたいなこと言ったじゃん。
ちょっと嫌なやつな気がするよ ね。でも本編読んだら印象変わるかもしれない。
そうだね、ちょっともう少し知ってみたいなと思って、
知ってみ
たい、ね、はい、というわけで、はい、また来週さようなら、
バイバイ。今回スチームパンク要素結構あったじゃないですか。
ありましたね、
蒸気で動くアイアンマンみたいな、
はい、まあ電気ないからな、
電気ないから、うん、このスチームパンクを舞台にした推理小説っていうのがありまして、
はいはい、
まあ、現代とは違う技術の進歩をして、
うん、
その世界では、まあ、いわゆる蒸気機関っていうのが中心として構成されている、うん、まあ、世界であると、
はい、
でそこを舞台にある密室殺人が起こる、
うん、
ある男性が、密室の中で頭をこう鉄の塊で殴られて死んでいたと、
うん、
これは一体どういうことなんだろうか、
うんうんうん、
っていう推理小説 で、
うん、
でその推理小説の面白いところはちゃんとそれをこの蒸気機関っていうものが発達した世界なりの理屈でそのミステリーを、
はいはいはい、
密室殺人を解いていこうとするっていうストーリーになってるんですね。その世界では、まあ、蒸気の力とあとエーテルっていうちょっとよくわからない謎のものがあって、まあ、そういうものを生かした、まあ、トリックを考えていく小説なんですね、
はいはいはい、
でこの小説ラストどうなるかっていうと、実は、
うん、
この世界っていうのは、 異世界っていうのは多次元宇宙だったっていうことになるんですよ。
はいはいはい。
実はその世界には電気の存在を知ってるやつらっていうのがいて、そいつらが電気の力を使って、まあ、電気を使えば当然磁石が作れるじゃないですか。今回勉強した通り、その磁石の力でその鉄の塊を天井に持ち上げて、それを落とすことでその男を殺害していたっていうトリックになるんですよ。だから、まあ、一見スチームパンクものに見せかけて実はこれはまあ SF だったっていうのが字になっているミステリーで、まあ、結構面白いんですけど、
うん、面白いの？なんか話だけ聞いてると、うん、スチームパンクっていうその舞台設定をなんか放棄しちゃってて、
うん、
あんまり、
まあ、スチームパンクものとしてはあんまり良くないかもしれないよね。
SF としてはミステリーとしては面白いな。何その煮え切らない態度。